まあ、この間どこかの家庭集会ちょっと話したんですけど、まあ、愛する深見邦衛姉妹が入院された時、一人の、まあ、韓国人が見舞いに、来たのであり、その夜、まあ、水曜日の晩だったんですけども、この集会も訪ねて、まあ、くださったんです。まあ、姉妹に勧められたからです。まあ、彼は、まあ、韓国でちょっと、まあ、有名人ですかね、偉い人らしいんですね。勲章をもらったりして、まあ、政治家にもよく知られている方だそうですね。そして、まあ、彼は、まあ、ここで自己紹介の時、まあ、ちょっと面白いことを話したんですね。まあ、戦争中お兄さんと一緒に、まあ、東京の大学に入っていて、まあ、勉強して、まあ、戦争になってから、まあ、韓国人であったから、結局もちろん辞めさせるようになっただけじゃなくて、刑務所にいるようになったのです。刑務所の中で大変悩むようになったのです。お兄さんは殺されてしまったんです。まあ、彼はどういう気持ちになったか、もちろん想像できるのです。本当に憎しみを徹底的に憎むようになったのです。日本人は天国に入る資格のない国民ですと彼は決めちゃったんです。ですから日本人はやっぱりみんなね、滅ぶべきものであると思っただけではなく、そうしようけど、一人だってちょっと無理じゃないか、それくらい分かったようです。ですから善のなる神の力が彼らあれば何とかなるんじゃないかと思って、まあ生きるまことの神を、まあ、結局探し求めたんです。三つ黒になっちゃったんですけど、彼の意見と神の意見とはちょっと一致していなかったようですね。罪のない人は、まあね、まず石を投げなさいと聖書は言ってるし、けども彼は、日本人は確かにダメなんです。けども日本に一人の素晴らしいおばあちゃんがいる、深見姉妹ですと。彼は韓国で証しするとき、必ずいつも彼女のことを紹介するんですね。ですから彼女は病気になって入院されたとき、すぐ、まあ、韓国語が飛んできたんです。結局、まあ、戦争を経験した人々は結局忘れられないでしょう。日本人は、まあ、韓国人を軽蔑してしまったから、だから韓国人は日本人を憎むようになったのは、まあ、当然な話でしょう。ユダヤ人の気持ちは全く同じような気持ちなんですね。ユダヤ人は非常に傲慢なんです。確かに特別に選ばれた国民であり、まあ、一番頭のいい人々はユダヤ人でありましょう。将来性のある国民とはユダヤ人しかない。けども彼らは傲慢になってしまったから、異邦人を軽蔑してしまったから、異邦人たちはもちろんユダヤ人を憎むようになってしまったのです。ヨナという神のしもべは、神によって要求されたものは何でも喜んでやったと思うんです。けども異邦人のところに行こうとしなかったのです。だからまあ逃げてしまったのです。結局彼は犠牲を払いたくなかったのです。自分自身の捨てようという気持ちを持っていなかったのです。主に使えようと思えば、自分自身の犠牲にしなければありえないのです。自己否定のない奉仕とは自己満足であり、全く虚しい、役に立たない努力です。ですからイエス様は、まあ、奉仕の大切な原則として次のように言われました。マタイ伝書6章のマタイ伝書6章の24節と25節です。まあ、これは救われるための条件ではなく、持ち得られるための条件です。 16章の24節から、それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。救われるために別に自分自身を捨てなくても結構です。あれのままの状態でイエス様ごめんなさい、私のわがままを許してくださいという態度を取ると主は間違いなく受け入れてくださいます。許してくださいます。義と認めてくださいます。けども主についていきたいと思えば、自分自身の否定することこそが要求されています。まあ、ここで前にも言いましたように、命を救おうと思うのはそれを失うと書かれています。まあ、言語を見ると命のではなく魂と書かれています。自分の魂を救おうと思うということは、自分勝手な道を歩んでいくことを意味しております。まあ、いわゆる人間の魂の働きとは、まず第一に考えること、第二に感じること、第三に欲することです。結局人間の魂とは人間の理性であり、人間の感情であり、人間の意志なんです。したがって自分自身を否定することとは、自分の考えや感情あるいは意志を支配させないことです。それに対して魂を失うということは、自分自身の意志を、まあ、座から下ろし、イエス様をそこに置いて第一の座につけることです。これがなければ決して主に従っていくことはできません。まあ、4つの福音書の中で似ている言葉がたくさん書かれていますけど、まあ、ルカでの14章もちょっと見てみましょうか。ここで、まあ、捨てるのではなく憎むという結局非常に強い表現が使われています。ルカ伝の14章の26節です。私のもとに来て、自分の父母妻子兄弟姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。救われないということではないんですね。私の弟子となることができません。自分の十字架を負って私についてこない者は私の弟子になることはできませんと書き記されています。まあ、ここではただ単に自分自身の否定するということではなく、自分を憎むという表現が使われています。イエスも信ずることとは自分を信じないことです。ですから自分は正しいと思い込んでしまっている人とは本当に気の毒です。私たちは信者としてももちろん当然なんですけど、自分の思っていること、考えていること、感じていることは大切ではない。大切なのは主は何と言っているか、それだけやっぱり毎日覚えるべきではないでしょうか。まあ、ここで憎むという表現が出てきます。自分自身に対して、すなわち自分の考えや感情あるいは意思に対して信用を置かないということがどうしても必要なんです。知識に満ちた態度がダメにならないと主に従うことはできません。イエス様なしには一歩も進むことができないというふうにならなければならないなのです。イエス様ご自身が、私は自分の力だけではどうすることもできない、何もしたくないと証したのであります。結局主の思いだけを大切にしないと 妨げになります。けど自分自身の信用しないところか、まあ、自分自身の憎まなければ私に従うことはできないとイエス様ははっきり言われたのです。聖書はどうして憎むというような非常に厳しい言葉を使ったのでありましょうか。まあ、パウロはその質問の答えというのです。彼はなんと書いたかと言いますと、私の肉のうちに善が住んでいないのを知っていると言ったからです。救われた人の中にも善が住んでいないと聖書ははっきり言っているのです。ですから立派になろうと思う人々はもう世界一の愚か者ではないでしょうか。惨めなものとして自分の無力さを感じながら主イエス様に頼ることだけが要求されています。ですからイサヤはその五十五章の八節に次のように書いたのです。もちろん主の口として主のしもべとして彼は主の御心を明らかにしたのです。1117ページになりますが、1117ページイサヤ書55章の8節です。私の思いはあなた方、まあ、あなた方とはもちろん異邦人ではないんですね。救われていない人々を意味しているのではありません。救われた人々のことなんです。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いとあります。まあ、イエス様の一人の弟子すなわちペトロがもちろんイエス様を真心から信じた人だったのです。けどもある日イエス様は彼に何と言われたかと言いますと、サタンよ引き下がれ。どうしてでしょうか。まあ、ペトロがイエス様から十字架を取り除こうとしたからです。十字架に使われないようにと思うようになったからです。彼の動機とはもちろん別に間違っていなかったでしょう。けど彼が人間的に考えて行動をしたゆえにイエス様はサタンよと厳しい言葉を言わなければならなかったのです。すべてのことにおいて私の思いではなく主の御旨だけが行われるようにという思いを持って行動すべきです。まあ、この前に読みましたルカ伝の14章の中で自分自身を憎むということだけじゃなくて自分の家族をも憎まなければならないと記されています。もちろんこの御言葉だけ取り出して聖書は愛言ってるこう言ってると言うともうとんでもない方向に行ってしまいます。この世界はめちゃくちゃになります。ですからどういうことがあっても聖書全体は何て言ってるかと考えないと非常に危ないのです。家族を憎むということとは結局自分の家族を無視して全く帰る目ないことを意味しているのでありましょうか。決してそうではありません。まあ、よく読まれる、テモテでしたかね、テモテ第一の手紙の五章の八節にパウロは次のように書いたのです。376ページです。 376ページ非常に大切な言葉です。五章八節、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのですと。まあ、この言葉とルカ伝書4章の言葉とは一見したところ全く正反対のことを言っているように見えるかもしれないのです。けども聖書ははっきりと私たちが家族を大切にし尊敬しなければならないと言っているのです。けどそれと同時に私たちは人間に対してよりも主に対してより忠実に従うべきであると聖書は言っているのです。神を第一の座につける者は必ず家族を大切、マインよりも家族を大切にするようになります。けど家族を第一の座につける者は神を否定するようになります。家族が救われることを望む者は家族を捨てるべきだと聖書は結局言ったのです。曖昧な態度と妥協によっては救いが成就しないという意味です。もしあなたが家族の救いを真剣に望むならば 100% 主の側に立たなければならないなのです。